KOKYONET RADIO。 いけるか第2回ゆきしみぎ会、さあ始まりました。第2回ゆきしみぎ会、さあパーソナリティを務めますゆのこと団長、間違えました、ゆきしみん平野です。
そしてゆきしみんといです。
てかさあ始まりました
てか何なんだよその自己紹介は。
自己紹介、これあの、うん、得意のモノマネぶち込んでやろうかなと思ってモノマネ団長のモノマネ入れようかなと思ってもう、いや今日、まあ、一応今日のね、
はい、
ゲストさんにかけてやってみたわけですよ、
はい、全然わかんないですけど自分
わかれよ。タイトルコールもかけてやったんだよ。
いやわかんないですね。
わかれよ、頼むよいや、まあ、タイトルコール、まあ、元ネタやると、あのいけるかいけるかいけるかいけるか Dear Tokyo ってあのシドさんのライブの時の曲紹介
え全然わかんない、ピンときてないんだけど、ね、
ピンとくるだろ、大体わかるだろお前。シンジさんのギターが始まって、お前ユウヤさんがドラム入ったら、あの
いやいやそう、
バンギャがちょっとしたあの屈伸動しながら拍手するだろお前。わかるだろお前。
いや知らんわ。
わかってくれよ。もうテンション上がってんだよ俺は今日
上がってるのは分かる
よ。上がってるんだよ。
上がってるのはよく伝わってきたけど、
上がってるんで、今日のゲストさんがまさにそうなんだよ。僕の大好きなビジュアル系界隈の人なんですよ今日。もうテンション上がってんだよ今日
そう説明されても俺どうすればいいか分か
る。ましてや今日の収録日が5月2日、
はい、
昨日ムックさんのライブも行ってるからテンション上がってるんだよ。
うん、まあ、ちょっと抑えていただきたいけども、
ラババンつけてきてるんで今日。
それわかんないから
ビジュアル系大好きなんだよ俺
はい、
さあというわけでね、テンション上がったまま始まってます。第2回目を迎えましたゆきしみん議会です。いやよかったよ2回目迎えられて。
本当ですね。
1回目がねびっくりするぐらいグダグダだったからね。後半とかね、お通夜みたいなラジオだったから本当に、
まあ、前半先輩の乱入もありました
けど、前半、ね、先輩の乱入もあり、後半お通夜、
はい、
あんなラジオなのに2回目を迎えられ、そして2回目はなんとゲストさんが来ていただいているということで、
はい、
早速ですがゲストさんご紹介してしまいましょう。ということでゲストさんお一人ずつ自己紹介をどうぞ。
こんにちは、よろしくお願いします。ラビットのゆうです。よろしくお願いします。
そして
ラビットのギターのゆきです。お願いします。
イエーし、やったゲストさん、ラビットさんです。もうね嬉しいよ、ビジュアル系だもん
ビジュアル系だもんって言っちゃうの。
そう、うん、そしてね、いやもう全然いいですよ、声出して笑っちゃっていいですよ。
あ、いいですか
全然もうガンガン喋っちゃっていいんで大丈夫ですよ。
いやビジュアル系ですね。
そうですね、まあ、残念ながらシドさんでもムックさんでもないんですけど
まあそうそう、ね、いや、まあ、いやでもね実際ね今回、まあ、ゲストさんに来ていただくというか、オファーするにあたって、あのね、昔からね実はそのユウさんとは僕付き合いがありまして、
そうですね、
はい、出てくれねえかっつって軽い気持ちで LINE したんですよ。
そうなんですよ。
すごい、もうもし出てくれたらありがてえなみたいな、
はい、
うん、俺らそんなゲスト呼べる力もないし、あ、そうです、友達から潰していくかっつって声かけて本当に来てくれたんですよ。いやありがとうございます。いやありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちなみにお二人はラジオとかこういうのはお初めてで？
ラジオ初めてだよね。
俺は2回目、前のバンドで1回。お、うん、
前のバンドがどれだろうな、付き合いが古いから分かる。
そこまで通じ合ってるの、
ね、2回目初めてですね多分。
初めて、いや緊張してます。
ちょっとよくわかんないっすねよくわかんないっすね。
よくわかんないっすか。
そうですね、
自分も絵もあって撮られることあるじゃないですか、バンドマンって、
はいはいはいはい、
声だけ撮るっていうのはよくわかんないっすね
まあそうですね、もう声だけなんで、もう感情もすべて声しかないんで、全部乗っけてもらうしかないんで、
はい、
もうこの後もどんどん掘り下げていければなと思うんですけれども、申し訳ないですけど、うちの相方がねもう緊張プラス人見知りでずーっと黙ってるんですよ大丈夫か。
相づちしか打ってないよ。
相づちだけ、いや喋ってよ、う
ん、いや相方さんについて掘り下げるってのはどうですか。じゃあ
相方について掘り下げると、多分前回も同じようなことして事故ってるんですよ。
そうなんですか。
もうお通夜を迎えたので
いや本当にね、黙ってないでさ、ね、相方さん、お仕事をお願いしますよ、ちゃんと喋ってくださいよね、
は
い、
この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りします。
そこだけしか喋らないの。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
はい、ということで第2回目のゆきしみん議会はゲストにラビットさんお二人を迎えて お送りしておりますが、ということでいきなりですが、はい、コーナーに入っていきたいなと思います。ゆきしみんラビット開発部おしゃべりするか。さあここであの芸人とミュージシャンの微妙なテンション差がね現れてましたが、ここで、ね、ここからですねちょっとコーナーに入っていきたいんですけれども、私ゆきしみん平野ビジュアル系トークライブ美徳のね作家としても参加しておりまして、その中からちょっと、まあ、実際盛り上がった一問一答を今ここでやっていければなと思いまして、実際この一問一答、まあ、どういう人が答えていただいたかというと、ヒーローのサーシさんであったり、ジャック・ケイパーヒロさんであったり、アンブレラユイさんであったり、エヴァシクマサヤさんも答えていただいた一問一答に、ラビットのお二人にも答えていただきたいなと思いますので、どんどん答えていっていただいてもよろしいでしょうか。
はい、
あの質問に対して、まあ一人ずつお一人ずつ、
はい、
まあ、ポンポンポンと答えていただいて、まあ、それ終わった後に、まあ、気になるところを掘り下げていければなと思いますので、早速いきたいと思います。順番に、まあ、順番お任せします。お答えいただければと思います。最初の質問こちら、お名前は。
え？
もういきなり最初の、ね、自己紹介してもらいましたが、また聞きます。お名前は。
ゆうです。ゆきです。
所属するバンド名とパートをお願いします。
ラビットのボーカルです。
ラビットのギターです。
憧れのビジュアル系バンド、影響を受けたビジュアル系バンドは。
中島拓衣さんです。
ラクリマクリスティ。
おお。尊敬する先輩とその理由は。
まあ、拓衣さんはもちろんですけど、キングの亮さんですかね。理由は人柄プラス持っている力と言いますか。
なるほど
です、はい、
ラクリマクリスティ
その理由
は何でしたっけ質問。
尊敬する先輩とその理由。
あ、ギターのヒロさん。
お、
うん、ギタリストだからですかね、やっぱ。
あ、
うん、好きなギタリストだから。
なるほど、
うん。
ちなみにじゃあ次は、好きなライブハウスは。
好きなライブハウスは、うーん、池袋エッチですかね。
エッチ池袋ですかね。
なんですか、その統治法みたいな。じゃあ次、ライブ前のルーティーンは。
ライブ前の
ルーティーンって何ですか。
まあ、ライブ前に必ずすることみたいな。そうですね、歯磨きですかね。
体操ですかね。
体操。
そんなの知ってる。
知ってる知ってる、見えないところで、うん、
本当に、
じゃあ続いていきます。作曲の裏話などあれば。
まあうち曲作ってないですからね。
作ってない作ってない。おお
それ自分でしょ。
うん、嘘でしょ全然。うん、全然作ってますよ自分たち。
うん、裏話。
裏話なんか、うん、作曲方法とか、鼻歌で最初作るとか、なんかあれば。
そうですね、あ、作詞じゃん。作詞じゃん。
作詞ですか。
作詞、う
ん。作詞はやっぱりあれですね、あの街中で大声で叫んでるおじさんとか、電車ですごい行動をとってる、うん、方とか、そういうところからインスピレーション得て
る。やべえ人やべえ人からインスピレーション得てるんですか。
まあちょっとこの話は話すと長くなるんでね。
よろしいですか。なんか作曲の裏話、
なんか変に捉えられたら嫌なんだけど、なるべく音楽を聴かない。
あーなるほどなるほど。じゃあ続いての質問いきます。 PV 撮影の裏話などあれば。
うん、 PV 撮影はそうですね、廃墟のビルで撮ったんですけど、
はいはいはい、
廃墟のビルだけど、まあこれといって何か謎の音が鳴るとか、
はいはいはいはい、
女の人の影が見えたとか、
はいはいはい、
そんなことは全くなかった
ないんかい。
あの廃墟のビルだったんですけど、
はい、
あの女の人が見えるとか、
はい、
声が聞こえるとか、はい、全くなかった。
ないんかい、同じかい。じゃあ続いて、失敗したライブの演出や企画などがあれば。
おー、失敗、私失敗しないんで。
おー、米倉涼子だよ。米倉涼子、
それ拾ってもらえてよか
った。ほぼ失敗ですね。
ほぼ失敗、
ほぼ失敗です。
逆にね、
うん、ほぼ失敗。
それではじゃ、ちなみに女性のタイプは、
女性の
いい質問ですね。
そうですね、やっぱ攻めの姿勢は欲しいかなっていう気はしますね。
攻めの姿勢、
わ、うん、かるよ、
攻めの姿勢欲しい、
ね、すごいよくわかる、
うんうん、攻めの姿勢は欲しい、うん、あとたまになんかバンギャさんって、
はいはいはい、
バンドマンはバンギャっぽい服装とか好きじゃないんだろうって思い込んでる人いるんですけど、
はいはいはい、
結構好きっすからね。なんだかんだでね、好き、うん、言うてバンギャっぽい服装とか好きっすよ。好き、少なくともここ2人は。
なるほど、うん、なるほど、好き。お二人はバンギャっぽい服装が好きということで、うん、それじゃあ最後に、リスナーさんへ一言お願いいたします。
バンギャっぽい人好きです。
そうっすね、これを聞いてる女性の方は多分うちらのタイプだと思います。
はい、そうだね、
うん、
そうだね、好きです。しかもさ、ゆうくんも俺も結構さ、
うん、
目とかもあんま良くないじゃん、
うん、
でライブ中ってさ、こうなんていうのかな、じっとじっとこう一手を見つめたりするのって難しいじゃん、
うんうんうん、
まあまあ、みんなステージ立つ人そうだと思うんだけど、
うん、
でも俺とゆうくんに関しては結構見てるよね、
うん。だいぶ見てる
ね。だいぶ見てるね。だいぶ見てるよね。
はい、ありがとうございました。ということで、まあ、今までさしてきた質問からちょっと気になるところを掘り下げていきたいなと思います。まずお二人の憧れのバンドさん、
はいはい、
まずゆうさんが誰でしたっけ。
中島拓
哉さん。中島拓哉さん、
はい、
はい、こっちはどういう方なんでしょうか。
拓哉さんはあのもともとビジュアル系で活動していて、
はいはい
はい、で今でもビジュアル系のバンドとかと対バンがあったりとかして、
はい、
であの今はソロなんですけど、
はいはいはい、
高校生の時に、
はい、
なんでまだ平野君と会う前の話ですよね。高校生の時にその中島拓哉さんの曲を聴いて、当時ギター弾いてたんですけど、いやこれはボーカルに転向しようって思わせられるぐらいの歌だったんですよね。
なるほど、
なるほど。
いやもう俺ピンク色のギターを弾いてるイメージしかないから。
ピンク色のギター、
ピンク色なんでポットベリーだっけ、なんかの形。
あー弾いてるんだ。
弾いてちゃうちゃうち
ゃう、あ俺が。そうだ、そうそうそうそう、
ゆうくんがね弾いてるイメージしかないんで、うん、そういう俺 それで弾きながらルナシーのイメージが俺強くて
好きっすよ、うん、好きっすけど。でもやっぱり歌うきっかけになったのが拓哉さんなんで、やっぱ今でも
初めて聞いた、
う
ん、
そうですね、だいぶ。
なるほど、うん、俺、はい、もう何年ぐらいあるあって
そうっすね、
7、8年。
そうですね、7、8年、うん、
うん、経って俺初めて聞いたそれ。
そうなんですよ、拓哉さんはズバ抜けてやっぱり、
それはちょっと俺今初めてちょっと興味深いわ、やっぱり。
そうなんです、うん、
でゆきさんが憧れのバンド楽にまクリスティの、
そうですね、
はい、 ギターの方。
そうっすね、好きっすね。
やっぱなんか好きになるきっかけとか、最初何で知ったとかいうのは。
いや、 もちろん好きなバンドとかいっぱいいるんですけど、
はいはいはい、
いるんですけど、ギタリストとしては、
はい、
ラクリマのヒロさんが一番好きかなっていうか、はいはいはい、っていうとこですかね。
やっぱあれですか、自分のプレイスタイルとかにもちょっと憧れの部分が出たりとか。
あ、ありますあります。もちろんギタリストとしては、うん、かなりパクってますね。
パクって
ますね。パクってる。かなりパク。
それなんかリスペクトからのなんかこう拝借とかじゃなくてもパクるんですね。
パクってますね。
ストレートに言いますね。うん、この。じゃあ次ちょっと気になったところなんですけど、お二人とも好きなライブハウスが一緒ということで。
そうですね。池袋エッジもしくは、はい、エッジ池袋。うん、
それもしくは同じじゃないんですね。
一緒だったね。
うん、
一緒だったね。
それはなんか、うん、なんか自分なりにホームであるというふうに感じるのかとか、音がいいとか、なんか
俺は音がいいのと、あのスタッフさんが好き。
もうそれでもそれはでも立ってる人しか分かんないですよね、スタッフさんがどうとかっていうのは。
そうだね、うん、スタッフさん、僕はエッジ池袋は、まあ、池袋僕は池袋エッジじゃなくてエッジ池袋なんですけど、はい、好きなライブハウスは、うん、まあ何ってわけじゃないんですけど、僕なんかビジュアル系始めて駆け出しの頃からずっとなんかよくそこにいる時間が多かったから、うん、自然と馴染んでるっていうか肌に、うんうん、好きっていうよりもも
うなんか
居心地がいいっていう感じですかね。いい、うんうん、
なるほど。なんかでも池袋界隈って結構ライブハウス多いイメージあるんですけど、うん、やっぱその中でもそのエッジがっていう感じなんですか。うん、
なんかでも結構どこまで言ったらいいのか分かんないですけど、そういう設備的なところであったりだとか、その技術力であったりだとかはやっぱり格段に高いと思ってるんで、やっぱプレイヤーとしてはストレスがなく、そのライブに臨める場所っていうところではかなりレベルが高いかなとは思って。
なるほど、うん、
思ってます。
これはでも実際立った人じゃないと分かんない感覚ですもんね。
そうですね、分かんないですね、
うん、僕らが新宿
いいのかね、そういうこと言っちゃってね。
全然
そうですね、むしろ抑えてる方かもしれないですね、この会話は。
あ、そうだよね、言葉を選んでるよね、
多分だいぶ選んでる。割とオブラートな感じで、
う
ん、
そうですね、
うん、だからもう僕らが新宿風好きみたいなもんですよ。
新宿風好きなの
分かんない、事務所のライブが必ず風だから。俺馴染んで、
あとやっぱこれは僕らが好きとか好きじゃないとかそういう理由じゃないかもしれないですけど、やっぱりライブハウスがあるところって歓楽街であったりだとかやっぱどうしても多くて、あのお客さんの目線で立った時にも割と来やすいところかな。やっぱり女の子がやっぱりその大半を占めるシーンの中で行きづらい場所って多分土地柄ってあると思うんですよ。
ありますね。
だからそういうところで考えても池袋の中でも割とその治安がいいところだから、お客さんも来やすいところなのかなとは思いますけどね。
確かに
ピンときてないんですけど、どのあたりにあるんですか。
東口ですね、池袋の、はい、うん、東口の
ドンキホーテの裏、
ドンキホーテの真裏ぐらい、
うん、東口だけで治安いいでしょ池袋。
まあ、東口行ってだけで治安いい。
逆治安悪いでしょ、だってわかるでしょ。
わ、うん、かるわかる。それはわかる、それはわかる、それはわかる、
それはそれにわかるでしょ、
うん、
そうなんです。あのあれですよね、だから東口、あのあれ寄りですよね、あの西武じゃねえ、西武新宿寄り、
うん、そうです ね
西武新宿寄りのね、方から出て
南
紀の裏ですよね、
はい、そうですね、うん、
あの辺多いですよね、ビジュアル系の方結構歩いてる人も
多いですね、
多いですよ
ね。
見てはいけないものとか見ますからね。
見てはいけないもの。
何ですかそれは。
うん、
ある、わかるよ、わかるよね、
わかるわかる、
うんうん、
あれ今のって
あーなるほどなるほど、
わかるわかる、
まあ、なるほどなるほどなるほど、僕もさ、あのそういうあーっていうのは結構、うん、はいはいはい、
いいよね、そういうのもね、
そうね、
そういうのもいいよね、
うん、いい、そういうのがいいよね、
いいね、
うん、
まあ、今日来てるお二人はそういうのがなさそうな二人と思ってるんですけど、僕は。
なるほど、
はい、
ないっすね、
そういうのがない、
ないっすね。
ということで、じゃあ次、女性のタイプはということで、そのバンギャっぽい子、服装の子、
はい、
はいはいはい、ちなみにバンギャっぽい服装の子って結構いろいろ種類あるじゃないですか。
ありますね。
それこそなんかバンドマンさんのコンセプトによってこうなんか割と なんか T シャツとスキニーで来るバンギャの子がいたり、なんか結構割とキラキラ系だとなんかゴスロリ系の子がいたりとか、どっちの方が好みですか？
多分これを聞いてる人は多分バンギャさんもしくはお笑い好きのどっちかだと思うんですけど、バンギャさんは多分これ言ってなんとなくピンとくると思うんですよね。多分こういうことを言ってるんだろうみたいな、昔ながらの感じではないですね。あのビジュアル系を全然知らない人が聞くビジュアル系っぽい服装って多分あのトゲトゲがついてて、黒で破れてて、あのズボンが紐で繋がってて、あの7に出てくる世界観みたいな、
ちょっとパンク系な服装、
ああいうのを想像すると思うんですけど、うちらの言ってるのはそういうことではないですね。
まあ、そう、一般的に見たらそうかもね、そう見えるかもね、広い視野で見たら、ね、
で一昔前ビジュアル系好きとかバンギャとかだったらアルゴン菌とか、
ああまさにまさに、うん、まあ、それは嫌いってわけじゃないんですけど、うん、まあ、今うちが言ってるのはってい
う、
まあ、
よりちょっと新しくなったもう
そうですね、うん、
感じの、
そうですね、まあ、具体的には何かっていうのはユキさんが今から言ってくれると思うん
ですけど、ちょっと待って待ってよ、個人的なとこ言ってこうよ、
個人的なところ、
だからほらバンドのさ、バンドのその意見みたいになっちゃう。
そうですね、確かに。なんか、
うん、俺が好きなものはバンドみんな好きみたいになっちゃうとさ、うん、
あ、
そうそう、
え、ちなみにじゃあラビットさんのお客さんはどういった層が今多いんですか？
わかんないですね。どういった層なんですかね。
まあ人それぞれですからね。
なんかそれぞれですね。なんか服装じゃないかもしれないですけど。言っちゃあれですけど、やっぱ品がない人も多いじゃないですか、バンギャルさんって。
多いですね。
結構
き
ついっすね、それきついっす。
結構ズバズバ言いますね。
きついっす。それは結構なんこう来てくれるたびに常にやっぱりそのなんていうのかな、意識の高い人がいいですよね。
意識高い系な。
意識が高い
人。意識高い系バンギャ。
そこにかなりこう意識を持ってきてる人がいいですよね。
うん、意識高いバンギャ見たことないですけど、あんまり。
最高のコンディションで来てくれてる人がやっぱいいですよね。
なるほど。
そうです。わかるでしょ。わかるでしょ。
割とあのキラキラ系に寄ってるバンギャさんって意識高くないですか、でも。
どうなんすかね、
それがちょっと逆なんすよ。
逆なんすか。
いやごめん、これちょっとまずいかも。
まずい、
じゃあやめとく、じゃあやめとく、じゃあやめましょう、じゃあやめましょう、じゃあやめましょう。
あ、俺でも派手な子の方が最近好き。
派手な子、
派手っていうか、うん、地味なのはちょっとなんか、なんかしっかりアピールしてくれる方がいい、う
ん、なるほど、うん、なんかそれバンギャさんイコールなんか黒っぽいイメージあるじゃないですか、服装黒いものが多いみたいな。
うん、
よりかはちょっと明るめの服とかでもいいと。
いや黒くてもいいんですけど、
はい、
黒でもいいよね、
うん、俺はもう一言で言っちゃえばマーズとか好きだから
ね。好きだよね。俺も好きだから
多分、
うん、何だよその無言の、
お分かりにならないと思いますけど、まあ、平野君は知ってるかもしれない。
なんとなくなんとなくさつきます、うん、ということで、まあ、今ちょっと話したんですけど、お便りも来てますんで、
はい、
ちょっとはい、お話ができればなと思うんですが、こちらラジオネームバンダレイシマウマさん、はい、ゆうきしみさん、ラビットさん、こんにちは。
こんにちは、
こんにちは、
はい、ゆうきしみの平野さんとラビットのゆうさんは古くからの知り合いとのことですが、二人だけ知るお話はございますか。逆に初対面のゆうきしみといさん、ラビットゆうきさんはお互いの第一印象をお願いしますということでいただいてるんですけれども、
これは平玉シールあげちゃいましょうか。じゃあ
平玉シール、いやわかんない、それ あれか
なんかあったんですか。
鬼玉シールどうですか。
平玉シールだ
ーわかるか、ないわ、シールないわ、作るか。じゃあ
それをモロパクリって
そうね、まずでも僕らね、まああれですかね、もう俺がずっと学生の頃、
うん、
ゆくんのあの助手席に乗ってたってぐらいですかね。
そうですね。
ね、
うん、
え？どういうことですか。
ゆうくんが運転する車の助手席に乗っていたっていう。
はい、うん、田舎だったんで。
ビジュアル系の話ずっとしてた
って。なかなかその東京みたいに電車がどこにでも走ってる土地じゃなかったんで、車で行ってたんですよ。うん、なんで
乗せてもらってた、うん、
とかありましたね。
ちなみに残り時間ちょっと少ないですけど、お二人第一印象は、このここの、
なんか怖いなみたいな、
怖いやっぱ怖い雰囲気、
怖いっすか、
怖い雰囲気出ちゃうんですかね。
全然怖くないでしょ、う
ん、なんか職務質問でもされたのかなみたい
な。よくされるんですよ。でも
違うでしょ、お前の格好が警察官っぽいって話じゃないの。
そっち
でしょ。
そう
ね。じゃあお前第一印象は、
第一印象でも自分もバンドやったことあるんで、やっぱり、
あ、そうなんですか。
ギターをやってたんで、やっぱりなんか同じ感じはするんですけど、まあ喋り方とかがそういう感じはしますね。
なんかちゃんと喋って。ということでお知らせです。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツトークラジオデラックス、第2第4木曜日絶賛放送中。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな。
唐沢和道のラジオ始めたんだが、マイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしくて。
皆さんこんにちは、吉田恵里です。吉田恵里のエリマルシラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
さあエンディングでございます。お時間早いもので、
すごいですね、あっという間でしたね。
楽しかったです。俺は
早い
っすね。面白い話聞けましたよ僕は。
全然わからないまま自分進んでちゃったんですけどね。全く何にもわからなかった。
はい、ということでエンディングなので、なんか告知等ございましたらお願いします。
はい、じゃあバンドの告知を少し、今日収録が5月2日なんで、はい、なんだろうな、これいつ出るんでしたっけ。
21日ですかね。
ですね、はい、そうしますとその後の告知と言いますと、6月の下旬にシングルが1枚出ます。
おお、
デカダンスカルトって曲とブラックウェディングって曲の両 A 面シングルが出ますんで、よかったらお買い求めください。
はい、
あと8月1日に、青山リズムっていうライブハウスで、ワンマンライブがあるんで、そう、よかったらお越しください。そんなとこですかね、思うだってるところは。
そうですね、あとは公式ツイッターホームページなど確認してもらって。
そうですね、
はい、
突然決まったりするものもありますからね。
そうですね、じゃあ随時お二人、ま、のツイッターやホームページを、確認ということで。
はい、
はい、
そうですね、お願いします。
ちなみにこのラジオ、この後写真撮影がございまして、毎回ちょっとテーマを募集してまして、今回がですね、いただいたテーマをちょっと発表していきたいと思います。今回いただいたテーマが、ラジオネームトリコナスレイブさんからいただきました、カリスマミュージシャン的なポーズということで、こちら、
あ、もう得意なやつですね。
なるほど、はい、カリスマミュージシャン的なポーズでこの後写真撮影しますので、ダウンロード、こちらのラジオ聞いてる方はまた写真見せていただければなと思います。ということで、我々ゆきしみんの告知は、
ゆきしみんの告知、事務所プロデューサーハウスアウンという事務所に我々ゆきしみ所属しておりまして、と5月27日月曜日ですね、18時半開演、新宿風で東京笑いものというライブがございますので、ぜひお越しください。
喋るパート少ないのにカミカミだな、おい今日。
なんかどうした、なんかダメだね、
グズグズじゃねえか。
もうグズグズもグズグズでわからないまま。
まあということで、もうそろそろ終わってしまうんですけれども、お二人今日いかがでしたでしょうか。
楽しかったですね。
楽しかったですね。
はい、また呼んでください。また呼んでください。ま、
ぜひ、
もう次はね、メンバーさん全員で来ていただいて。
そうですね。
そうですね。
はい、わちゃわちゃと。うん、
はい、
はい、うちの相方抜きで。
抜いちゃうんですか。
うちの相方もビジュアルかわかんないもん、この人。
それで抜くのはやめてよ。
痛い。じゃあお前はビジュアル系を勉強してバンゲル症候群を踊れるようになりなさい。ということで、第2回目ゆきしみん議会は以上になります。また次回お会いしましょう。バイバーイ、
バイバーイ、
バイバーイ。